社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第134回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。イエイイエイ。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願い
いたします。というわけで、今日9月25日はですね、調べたところ、主婦休みの日という日らしいです。年中無休で家事をする主婦がリフレッシュする日として制定されましたというふうに書いてあります、ね。
なんで今日なんですか？
わからないです。どう、なんかの語呂合わせなのかな？
9 月25日。
9月25。
9、2、5。なんだ、
ね、全く何があれなのかはわからないですが、まあ、主婦の方はぜひ休んでいただきたいですね。
はい。確かに、
ね。最近主婦の方もそんなに多くないような印象はありますけどね。
ね、専業の方はあれですしね、何日からお仕事していらっしゃいますからね、
うん、そんな印象ですけど、どうでしょう、ね、主婦の方周りにいたら休ませてあげてくださいね。はい、というわけで、はい、じゃあ全く関係ない話でしたけども、今日のテーマ、テーマです。というか、相談ですね。相談が届いておりますので、ご回答いただきたいと思います。今日の相談こちらです、事業所向けにインターネット関連の総合サービスを提供している会社です。パートアルバイトも含んだ従業員数は20名弱。派遣社員の方の力を借りることもあります。人材がいなければ成り立たないので、働きやすい職場づくりには以前から取り組んできました。ハラスメント対策もある程度は取り組んできたつもりです、パワハラ相談窓口も法律に基づき設置していますが、先日今の窓口では実質機能していないのではないかということがありました。弊社のような規模では窓口としての役割を果たせるスキルを持っているメンバーが限られています。そうしたメンバーはそれなりの立場に当然ついています。ハラスメント加害者になることはないと信じていますが、仮に加害者になった場合に加害者が相談窓口をしているということになります。他の企業はどのように対応しているのでしょうか、というご相談です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにそうですね、ハラスメントをしてたら大変ですよね。ハラスメント窓口の方が、
そうなんです、うん、ね、うん、
なくはない話、
なくはない話であり、うん、まあね、多分ちゃんと対応をやられてるからこそのね、あの疑問じゃないかなというふうには思いますけどね。うんうん、
確かに。
なんで、状況的に言うと、まあ、ご案内の通り、このご相談の方もおっしゃってるように、はい、まあ、窓口をね、ちゃんと設置しましょうっていうのはあって、パワハラに関しても、うん、パワハラが起きた時に、ちゃんと対応できる窓口を設置しなさいということは法律でも決められて、もう2年ぐらい前かな、決められてまして、企業はとにかくそれを設置しなさいという話になってますので、はい、あとは、相談窓口という面で言うと、まあ、ハラスメント関係はもちろんパワハラだけにとどまらず、セキハラもそうですし、うんうんうん、そういうものがあったときに、はい、ちゃんと対応できるところの窓口を設置しなさいというようなことにはなってますし、うん、
はいはい、
まあ、ちょっと趣旨が違いますけどね、まあ、前回もご相談あった、まあ、育児とか介護とか、うんうん、そういう、まあ、育児介護休業法っていうのがありますけれども、はい、まあ、その対応に関して、じゃ実際に社員さんがそういう、うん、状況になっちゃった時に、誰に相談したらいいのかっていう窓口もちゃんと置きなさいというふうに定められてますので、
なるほど、
相談窓口ってやっぱり、非常に大事な役割にはなってきてるということですね。うんうん、
はい、
うん。で、そうなんです。まさに、そうは言ってもね、小規模な企業さんとかですとね、誰にやらせるのという話になるし、実際にどうなのということになりますよね。
うんうんうん、そうですね、うん。
まあ割と組織が大きな会組織さんとかだとね、うん、人事部だったりとか総務部のなんとかさんが窓口ですみたいな話があったりとかしますけどね。うんうんうん、
はい、
で、やはり、まさにこの方が書かれているように、多くの会社さんで言うと、まあ窓口といってもね、それなりの対応ができる方じゃないとね、当然窓口のね、別に、セクハラするかとか、パワハラするかとかいうことじゃなくて、やっぱりそれなりの相談をしたいなとしてもいいというふうに思える方じゃないととなると、まあ、やっぱり、 ここの方もそうですけれども、ある程度の、こう、スキルを持った方が、はい、その窓口に着くということはもう実態ですし、そうせざるを得ないというのもあると思いますので、はい、まあ本当にどうしていこうかなということはポイントになります。で、具体的には多分2つだと思って、1つ目は、外部を利用してもらいたいなっていうことですよね。
はいはい、
外部の機関を利用するということであって、うんうんうん、自治体とかによっては、パワハラの窓口を外部で受けますよみたいなサービスをしていらっしゃるところがありますので、
はい、
まあ、商工会議所さんだったりとかそういうようなところに、うん、ちょっとその案内とか見てもらったりとか問い合わせをしてもらったりとかすると、うん、それはあり得ますし、で、自治体でそういうのがなかったとしても、まあ、我々社労士ね、顧問を雇われている会社さんだったら、顧問の社労士に、が外務窓口をするとか、あるいは弁護士さんとかですよね。弁護士さんとかが外務窓口を、まあ、顧問の弁護士さんがいらっしゃるようなところだと、何かあったところにはそこに、まあ、パワラなんていうのはまたね、特にね、イメージしやすいかもしれませんけど、うちの弁護士さんに相談してくださいねっていうようなものはあり得ますので、ということになります。で、もちろん、我々はそのね、もちろん、その会社さんに雇われてるということはありますけれども、そういう意味で言うと、その会社さんのために何かその相談者の方の不利益になるようなことをすれば、もう事業として、その資格自体が危なりますので、そういうことはもちろんしませんので、
はいはい。
はい。まあ、そこはご安心いただいて、はい、安心して相談できますので、と思います。で、まあ、それはそれとして、まあ、すぐにでもね、やっていただけることかと思いますし、まあ、あとは、二つ目は、まあ、変な言い方になって、こう、ね、ハラスメントの窓口の相談、窓口どうしましょうということで、まあ、それはハラスメントを防ぐためにということになるんですけど、まあ、そもそもは、ハラスメントが起きてしまった時の対応なので、ハラスメントが起きないような、やっぱり、組織づくりを、どう作っていくかっていうことに、やっぱり、注力をしていくということ
は、そこは注力したいですね。
はい。うん、まあ、起きなければね、窓口も使う必要はないわけですから、そういう意味で言うと、とは思います。で、うん、まあ、ある意味、誰を理想、その窓口にしようかなというふうに思ったときに、はいはい、そこで人選をなさった人っていうのは、そこまでこう、的外れする、多分、適正な配置だと思うんですよ、うんうんうんうん。その社長さんからしたら。だからその方を生かしていくっていうことを考えて、はい、まあその方と会社全体で、とにかくハラスメントが起きない体制をどう作っていけばいいのかなっていうことを、どう取り組んでいくのかっていうことに注力をしていただくっていうのが、うんうん、まあ、結果的にご相談の趣旨を叶えることにもなるのかなというふうに思いましたね。で、やはり窓口だよっていうふうに言って、あなた窓口になってね、以上。はい、で終わらせちゃうと、ちょっと心もとないので。
確かに。何のための窓口か分かんないですもんね、それ
と。はい。だから、まあそういうね、相談を受けるスキルだったりとかね、いわゆる傾聴のスキルだったりとか、うん、そのいわゆるこう、うん、なんていうんですかね、コミュニケーションスキルを高めるような、はい、そういう研修だったりとか、うん、というのはたくさん世の中ありますので、うんうん、そういうところにね、行っていただいたりとかっていうのは、その方自身がより、その、窓口として機能していくために、はい、必要なことだと思いますので、そこにはちゃんと投資をしてもらいたいなというふうに思いますね。うんうんうん、
はい。
で、あとは、ハラスメントということになると、やっぱりこう、なんていうんですかね、防ぐということだったりとか、うん、これも別のセミナーで聞いたあれで、そうだなと思ったんですけど、実際に起こってしまうっていうのは、うん、なんていうんですかね、本当にこう、わかりやすいハラスメントというか、顕著なハラスメントが起きる会社さんって、もう多分そこまでないと思うんですね。
うんうん、
暴言をたくさん吐いてるだったりとか、
はいはい、
いう人がたくさんいるみたいなところはあんまりないのかなと思いますし、うんうんうん、この会社は少なくともそうじゃないと思うんです。でそうすると、なんていうんですかね、なんか、ちっちゃなちょっとしたことの積み重ねで、なんとなくそういう雰囲気が出来上がってしまって、うんみんなそこに慣れてしまって、
はい、
ということ。だからちょっとした、なんか一つの発言があったときに、その発言に関して、うん、なんだろう、いや、それはちょっと、あの発言って良くないんじゃないんですかとか、
うんうんうん、
もしかすると傷つく人がいるかもしれませんよ、うんうん、みたいなそういう意見交換がフランクにできたりとか、明るい雰囲気でできたりとか
する
企業っていうのが、
組織
やっぱり大事だと思うんですよね。
なるほどね。
で、まあそういうふうに言って、なんかそういう発言があったときに、 それがなんとなくそのモヤモヤとしてる方が他周りにいたとしても、そのモヤモヤが解消されないままで、うんうん、でもちょっとした多分発言だったりとかすると、
はい、
そこまでこう取り上げる必要もないというふうに思う方も一方ではいる、うんうんうん、でも一方ではなんかモヤモヤとしてる方がいる、で発言した人はそういうなんか気づいてないみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうケースがあった時にそこをなんか明るく、こうじゃないですかみたいなことでこう共有し合えると、そのね、全然気づかなかった方もあ、そうかもしれないなと思うし、発言した方も、うん、そんなつもりはなかったんだけれどもっていう話になるし、はい、で、もやもやした方は、それをもやもやが解消されるみたいな、うん、そういう積み重ねがなされていく、そういう風通しの良さみたいなものっていうのは、多分大事だと思うんですよね、うん。で、そういうことがあれば、そのハラスメントまでに、こう、起きづらいということになると思うんです。
はい、
なんか、やっぱり、編集とかで出てよく起きするのは、なんとなくそういう積み重ねの中で、なんとなくこう、なんとなくの雰囲気が出来上がってしまっていて、
うんうん
うんうん、悩まれる方は結構悩んじゃうみたいな話になって、うん
ね、
っていうことになるので、うん、だから、今申しましたように、その、ちょっとしたきっかけに関して、問題意識がある方は問題意識として発言できるし、
うんうん、
そこをどうしていきましょうかっていうことを、こう、きちんと整理するみたいな、そういう、取り組みはしてもらいたいなと思います、ね。
なるほどね。まあ時間はかかるでしょうけども、
そうなんです。
組織を作ろうと思っていればきっとできますからね。
そうですね。うん。うん、で、あとはもちろん窓口、まあ今のようなことをこう組み立てていくと、もちろん相談窓口は置いてもらいたいですし、はい、その方が中心になるんですけど、まあ、うん、あとはやっぱり、なんていうんですかね、風通しのいい組織って、うん、いろんな方がこう窓口になってもらえるみたいとか、うん、あるいは、その、まあそれが例えば、会社のその経営層にもいろんなルートで、その、はい、なんですかね、陰口とか変な噂話で入ってくるんじゃなくて、はい、前向きな話としていろんなルートで伝わってくるようなことは作ってもらいたいなと思うので、そういうことは作れると思うし、そこを目指してもらいたいなと思うんですね。うんうん、
素晴らしい。なるほどね。
なんで、まあそういう意味で言うと、そういう、まあさっき申し上げたように、ちょっとこれって違和感を感じるようなことがあるんじゃないんでしょうか、みたいなことが、うん、フランクに明るい雰囲気の中で話せるような体制作りをぜひしていってもらいたいなというふうに思いますし、
うん、
で、まあ、具体的にはそれってやっぱりハラスメントって何なんですかとかっていうことを、やっぱりまあそれはもう情報提供であり研修みたいなことだと思うんですよね、うんうんうん、セクハラってどういうことなのとか、
うん、
うちのあれはパワハラってどういうことなの、うちの会社の中で言うとパワハラってこんなことなのとか、あるいは社長のこの前の発言ってパワハラじゃないですかみたいな、なんですけどね、
うん。
そんな中でやっぱりそれぞれの方々がハラスメントってどういうことなのかっていうことを、その、きちんとこう、認識をするっていう、それはやはり、その、なんですか、窓口設置するだけではできないことだと思いますし、他の社員さんがちゃんと整理をしておく。ことが必要だと思いますので、
なるほどね、
そういう研修もやっぱり実施をしてもらうということが必要かなと思います。
はい、ありがとうございます。なるパワハラとかね、ハラスメント問題でよく聞くようになってますので、まあ、パワハラ相談窓口ただ設置するだけではなくて、
はい、
いかに会社でパワハラが起こらないように考えていくかみたいな、いいきっかけになったんじゃないでしょうか、
そうですね、
このお話。
はい。そういうこともしておいていただいたらいいと思いますので。
はいね、ぜひぜひ動いてみてください。
はい、はい。
本日の配信を聞いてですね、感じたことや、実際うちの会社ではこんなことしてますよ、みたいな、そんな事例のご案内、ご紹介もいただけると非常に嬉しいなと思っております。概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがありますので、友達追加をしていただいて、いつでも相談など送れるようにしておいていただけると嬉しいなと思ってます。メッセージお待ちしております。では番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。前もこの中でも取り上げましたけど、育児介護休業法というのが、今年の4月に改正をされてまして、
はい、
まあ、というか改正施行されてるんですけど、で、その中でも申し上げたんですが、まあ、実は2段階に分かれてて、4月1日から有効になりますよということと、10月から有効になりますよというのが2つあったんですね。
はい、
で、まあ、多くの会社さんはもう4月1日それを有効するときにしてる。まあ、10月からはその、項目で言うと、育児をなさってる期間の柔軟な働き方を実現させるために、例えば、始業時刻の変更とか、テレワークをさせるとか、はい、まあ、いくつかあるんですけど、それをちゃんと、その、選んでやってくださいねとか、あるいは、そういう、お子さんが3歳になる、従業員さんがいる場合には、はい、自社での その対応をきちんと周知していきましょうねっていうことが法律に明文化されたんですね。
なるほど。
で、それをしましょうねということがいよいよ10月1日から始まりますので、うん、もうすでに4月にそれ以外のいろんなことの対応をしていらっしゃる方はいいと思いますけど、はい、その4月からやらなければいけなかったことも含めて、
うんうん、
改めて10月1日からやらないといけないことというのもありますので、
はい、
再度内容を確認していただいて、もし取り組めてなければお取り組みくださいということでお願いしたいと思います、
は
い、
内容確認しましょう、ぜひとも。はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人悩みの社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ、この辺で締めさせていただきます。あ、そうだ、岡本先生がやってる人手不足を考える会というオンラインのイベントがありまして、こちら2ヶ月に一度開催しております。先日もね、開催したばっかり9月19日に開催したんですけども、次回の開催11月になっております。ぜひ人手不足をみんなで考えましょうというオンラインの集まりです。気軽にご参加いただいて大丈夫ですので、リスナーの皆様もですね、ご参加いただきたいなと思ってます。こちらも岡本先生の LINE に登録いただくと、案内が飛びますので、そちらからお入りいただければと思ってます。ぜひ11月皆様にお会いしたいです。お待ちしております。というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。岡本先生、来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所のLINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。